第3章。所有権。第1節。所有権の限界。第1巻。所有権の内容及び範囲。第206条。所有権の内容。所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。第207条。土地所有権の範囲。土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。第2巻。相隣関係。第209条。隣地の使用請求。第1項。土地の所有者は、教会またはその付近において障壁、または建物を築造し、または修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。第2項。前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その賞金を請求することができる。第210条。行動に至るための他の土地の通行権。第1項。他の土地に囲まれて行動に通じない土地の所有者は、行動に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。第2項。地上、河川、水路もしくは海を通らなければ行動に至ることができないとき、または崖があって土地と行動とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。第211条。第1項。前条の場合には、通行の場所及び方法は、道場の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。第2項。前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。第212条。第210条、占有回収の訴えの規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して賞金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、1年ごとにその賞金を支払うことができる。第213条。第1項。分割によって行動に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、行動に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、賞金を支払うことを要しない。第2項。前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。第214条。自然水流に対する妨害の禁止。土地の所有者は、隣地から水が自然に流れてくるのを妨げてはならない。第215条。水流の障害の除去。水流が天災、その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、工事の所有者は、事故の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。第216条。水流に関する工作物の修繕と、他の土地に貯水、排水または飲水のために設けられた工作物の破壊、または閉塞により、事故の土地に損害が及び、または及ぶ恐れがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕もしくは障害の除去をさせ、または必要があるときは予防工事をさせることができる。第217条。費用の負担についての慣習。前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。第218条。雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止。土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。第219条。水流の変更。第1項。溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路または福音を変更してはならない。第2項。両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び福音を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。第3項。前2項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。第220条。排水のための低地の通水。工地の所有者は、その工地が浸水した場合にこれを乾かすため、または自家用もしくは農工業用の余水を排出するため、公の水流、または下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所を及び方法を選ばなければならない。第221条。通水用工作物の使用。第1項。土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、工地または低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。第2項。前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。第222条。堰の設置及び使用。第1項。水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属する時であっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して賞金を支払わなければならない。第2項。対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。第3項。前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。第223条。境界標の設置。土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。第224条。境界標の設置及び保存の費用。境界標の設置及び保存の費用は、送林者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の公共に応じて分担する。第225条。衣装の設置。第1項。二棟の建物がその所有者をことにし、かつ、その間に空き地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に衣装を設けることができる。第2項。当事者間に協議が整わないときは、前項の衣装は、板塀または竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ2メートルのものでなければならない。第226条。衣装の設置及び保存の費用。前条の衣装の設置及び保存の費用は、送林者が等しい割合で負担する。第227条。送林者の一人による衣装の設置。送林者の一人は、第225条第2項、協議が整わない時の衣装の設置に規定する材料より良好なものを用い、または同項に規定する高さを増して衣装を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。第228条、衣装の設置等に関する慣習。前3条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。第229条、境界標等の共有の推定。境界線上に設けた境界標、衣装、障壁、溝及び堀は、送林者の共有に属するものと推定する。第230条、第1項、一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は適用しない。第2項。高さの異なる2棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。第231条。共有の障壁の高さを増す工事。第1項。送林者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、事故の費用で、必要な工作を加え、またはその障壁を改築しなければならない。 第2項、前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。第232条、前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その賞金を請求することができる。第233条、竹木の枝の切除、および、根の切り取り。第1項、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。第2項、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。第234条、境界線付近の建築の制限。第1項、建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。第2項、前項の規定に違反して建築をしようとするものがあるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、または変更させることができる。ただし、建築に着手したときから1年を経過し、またはその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。第235条、第1項、境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓または縁側、ベランダを含む、事項において同じ、を設けるものは、目隠しをつけなければならない。第2項、前項の距離は、窓または縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。第236条、境界線付近の建築に関する慣習。前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。第237条、境界線付近の掘削の制限。第1項、井戸、用水溜め、下水溜めまたは肥料溜めを掘るには境界線から2メートル以上、池、穴蔵または針尿溜めを掘るには境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。第2項、導水管を埋め、または溝もし桑掘りを掘るには、境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。ただし、1メートルを超えることを要しない。第238条、境界線付近の掘削に関する注意義務。境界線の付近において前場の工事をするときは、土砂の崩壊または水、もしくは、汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。第2節、所有権の取得。第239条、無主物の帰属。第1項、所有者のない動産は、所有の意思を持って占有することによって、その所有権を取得する。第2項、所有者のない不動産は、国庫に帰属する。第240条、遺失物の習得。遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後、3ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを習得した者がその所有権を取得する。第241条、埋蔵物の発見。埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後、6ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有するものの中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。第242条、不動産の符号。不動産の所有者は、その不動産に住として符号した者の所有権を取得する。ただし、権限によってその者を付属させた他人の権利を妨げない。第243条、動産の符号。所有者を異にする数個の動産が、符号により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、知ったる動産の所有者に帰属する。分離するのに株の費用を要するときも、同様とする。第244条、符号した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その符号のときにおける価格の割合に応じてその合成物を共有する。第245条、混和。前2条の規定は、所有者を異にする者が混和して識別することができなくなった場合について準用する。第246条、加工。第1項、他人の動産に工作を加えた者、以下この条において、加工者という、があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。第2項、前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えた者が他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。第247条、符号、混和または加工の効果。第1項、第242条、不動産の符号、から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について損する他の権利も、消滅する。第2項、前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物または加工物、以下この項において、合成物等という、の単独所有者となったときは、その物について損する他の権利は、以後その合成物等について損し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について損する他の権利は以後その持ち分について損する。第248条、符号、混和または加工に伴う賞金の請求。第242条、不動産の符号、から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条、不当利得の返還義務、および第704条、悪意の受益者の返還義務等の規定に従い、その賞金を請求することができる。第3節、共有。第249条、共有物の使用。各共有者は、共有物の全部について、その持ち分に応じた使用をすることができる。第250条、共有持ち分の割合の推定。各共有者の持ち分は、相等しいものと推定する。第251条、共有物の変更。各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。第252条、共有物の管理。共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持ち分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。第253条、共有物に関する負担。各共有者は、その持ち分に応じ、管理の費用を支払い、その他、共有物に関する負担を。第2項、共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の賞金を支払ってその物の持ち分を取得することができる。第254条、共有物についての債権。共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定証券人に対しても行使することができる。第255条、持ち分の放棄及び共有者の死亡。共有者の一人が、その持ち分を放棄したとき、または死亡して相続人がないときは、その持ち分は、他の共有者に帰属する。第256条、共有物の分割請求。第1項、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。第2項、前項ただし書きの契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。第257条、前条の規定は、第229条、境界表等の共有の推定に規定する共有物については、適用しない。第258条、 裁判による共有物の分割。第1項、共有物の分割について共有者間に協議が整わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。第2項、前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、または、分割によってその価格を著しく減少させる恐れがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。第259条、共有に関する債権の弁済。第1項、共有者の1人が、他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。第2項、債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。第260条、共有物の分割への参加。共有物について権利を有する者、及び、各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。第2項、前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。第261条、分割における共有者の担保責任。各共有者は、他の共有者が分割によって取得したものについて、売り主と同じく、その持ち分に応じて担保の責任を負う。第262条、共有物に関する証書。第1項、分割が完了したときは、各分割者は、その取得したものに関する証書を保存しなければならない。第2項、共有者の全員、またはそのうちの数人に分割したものに関する証書は、そのものの最大の部分を取得したものが保存しなければならない。第3項、前項の場合において、最大の部分を取得したものがないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が整わないときは、裁判所が、これを指定する。第4項、証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。第263条、共有の性質を有する入合権。共有の性質を有する入合権については、各地方の慣習に従うほか、この説の規定を適用する。第264条、準共有。この説の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。